血液型ゾーンようこそ。血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私賀門哲でございます。毎回スペシャルゲストをお迎えして血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事をお話ししてまいります。今回はスペシャルゲストに諏訪山義雄先生をお招きしております。
隣の家からフランス隊が運び出されました。宿を失ったハエたちが私の家に遊びに来ます。君たちがウジ虫だった頃、食べていたそのフランシュタインの血液型は何だったのかね。私はハエたちに問うています。こんにちは、諏訪山義雄でございます。
こんにちは、賀門哲です。
いや、まあ私のね、隣の家の方がまあ亡くなってたんですよね。
はいはい。
ほんでまあ僕もおかしいな、なんかおかしいなと思ってたんですよ。
うん、
まあ薄々というか、ずっと言ってたでしょ。
言ってましたね。
うん、
まあ隣ってあれなんていうんですかね、家、
は
あ、家の隣の家じゃないですもんね、あれ。
そうそうそう、
隣の家っていう感じじゃないですよね。隣の部屋というか、
隣の部屋ですよ。もうだからほんまに壁隔ててもう、うん、まあ要するに長屋の隣ですから、
うん、
もう薄い壁一枚向こうですよ、
うん、
で本当によく手に取るように隣の人が何してるか分かるというか、
はいはい、
まあ、音もよう聞こえてるし、
はい、
でね割と大音量で、まあ耳遠かったんか、
ええ、
大音量でAV をね、
あ、
見られてることもあったんですよ。でまあまあ、おっさん AV 見とんなとか思ってたんですよ。
ヘッドホンしないですね。
しないし、最初俺やってんのかなと思っても、
はあ、
うん、でまあまあ、ほんで野良猫に餌をやってたんですよね。
はいはい。
本当はいかんことだと思うんですけど、
うん、
でその野良猫の餌がね、
ええ、
こう変わらなくなったというか、もう空のままになったんですよ、 ある日から、
うん、
であれと思ってて、でその前にね、僕ねこう寝てたかなんか、ね、寝てる時か寝起きしなかなんかに、
うん、
隣でね、
ええ、
うんっていう、
もう
声は聞いたような気すんねん。
はいはい。まあね、まさかとは思いますからね。
そうそうそうそう。でもまあまあ、うん、なんか、
うんぐらい言うやろみたいな。
そうそうそう、なんか足の上に物落としたとかね。
うん、う
ん。まあありますやん。
うん、うん、
まあ、バーンと小指ぶつけたとか。
ありますね。
うん。まあそんなんかなとも思いながら、
うん、
でも夜になっても全然電気もつかへんし。
うん。
でそうこうしてたらこうドアの下からね、
うん、
汁がこう垂れてるんですよね。
ほうほう。
でそこにこうハエがバーッとたかってて、夜になったらウジ虫がね、
うん、
見たでしょ。
見ました見ました。結構長めのウジ虫ですよね。
長かったね。
長いですね。
米粒みたいなウジ虫じゃなくて、うん、なんか長さのあるウジ虫でしたね。うん、うん、がいたりで、まあ僕はなんか昼間になったらこう匂いも匂うような気はしてたし、
うんうん、
で先生とか予知とか読んで、
うん、
匂ってもらいましたよね、
ええ、
それも僕は警察へ駆け込む前日ですよ、あれ、
ええ、
だからもうだいぶ経ってるんですわ、
うん、
思ってから僕やっぱり2週間はあれ経ってると思うんですね。
あ、おかしいなと思って、
あの時点で、うん、ちょっと分かんないですけどね、うん、で先生と、うん、ダラダラジオのヨチと、
うん、
ヨチの彼女と、
うん、
家読んで、ちょっと匂い嗅いでくれて、俺自信、うん、自信がないからね匂いに、
はい、
匂い嗅いでくれってやったら、もう先生らひけひけじゃないですか、はっきり言って。行く行く言うから読んだら、
結構ね。でも僕あのドアの隙間からグーって吸い込んだの、吸い込んだんです
よ、ね、先生も鼻は
もう一つ、そうそうそう、はい、
ああ、でもあのヨチとはあいつらもうひけひけやもんね。
うん、まあ特にヨチですね。
ひけひけ、
ヨチディスしますけど
全然ヨチが怖がって、全然腰入ってんやね、この匂いに行くあれに。でこう僕は風呂の窓開けてここから匂いって言っても全然いかへんもん。
うん、
で僕はねもうなんか感じてたんですよね、ちょっとね。
でもなんかね、もっとえらい匂いがするって言いますよね。
そうなんですよ。ほんでフランシュタインイコールもうすごい匂いっていう、
うん、
あのことよう言うじゃないですか、
うん、言いますね。もう耐えられへんというか、
耐えられへんとか、もうそんなもんとか言って、うん、
そのドアの向こうにおろうが、
ね、おろうが何しようがもうそんなんすごいでって言うじゃないですか、うん、
そんな感じではないですね。
そんなんで確かにそうだね、
うん、
臭いけどこれがそのみんなが言うフランシュタインの匂い
だから、
そしたら、ああ大したことないなと思ってた。
ええ匂い嗅ぎすぎなんちゃうんですか、みんな普段香水とかつけて。
ああ、
うん、
あもう俺らのあのゼロポイント、ゼロ、その基準点がもう臭い、
うん、ちゃうんちゃうんですか、ね、
結構臭いから、
うんうん、
その
そうそうそう、
あなるほどな。
僕なんか家おるだけで、あのおかんと目合っただけで、うん、おかんがなんか臭いなって言いますからね。
あ、ほんま、
はい、
あ
偏見やって言うてるんですけど
だからみんなファブリーズとかしてるから、
うん、じゃ僕がですよ、その、
いや分かってるよ分かってるよ。だから俺らはもうそういうレベルで、
そうそう、だからほん
やってますやん。
僕は嘘やと思ってるんですけど、うん、もしかしたらほんまかもしれないですね。
ああ、
うん、やっぱその基準がね世間とはずれてるんかもしれないですよ。あんなに匂わないですよ
あの程度じゃ、
もう鼻がひん曲がるというか、そんな感じじゃないですか。
感じやけど、でもね俺昼間にこう一応毎日家出るときに、
うん、
おっさん大丈夫かなと思ってコンコンコンやって、
うん、
あかんなと思ってこう匂いするんですよ、
うん、
臭かったっすよ、
臭いんは。
でも確かにこうもうドアの隙間にこう鼻をもうつけるぐらいまでして、
はい、
ガッとこうもうスニフというか吸い込まんと、
その匂いは感じれないというか、
まあまあ、うん、でも匂いはこうガクンガツンときたね、うん、
ああきたはきた
きた、ね、けどそれがその生ゴミなんか、
あそのフランシュタインの匂いなんか
分からへんから、ほんで先生らがもういまいちやったから、
うん、
次の日また違う友達呼んで、
ええ、
ほんでそいつに匂わした、
うん、
まあ、そいつが「あもう絶対無理」って、
お
一瞬これ絶対もう「あもうこれ諏訪山さんこれはもうやばいって」
うん、
あの言うから交番へ行った、
ええ、
で交番へ行ったら交番のおっさんがまたこう半信半疑じゃないけど、
うん、
まあまあまあみたいな、
まあ、
まあ行くけどみたいな、
まさかねっていう感じ
です、まさかねっていう感じ、うん、でな待ってるから来てって、まあ、10分ぐらいしたら警官来てくれて、
うん、
で匂いしようって警官も、
うんうん、
まあ、確かにね警察官がいやーこの程度の匂いじゃどうかなって言ったわ。
ああ。
うん。あの、
うん、
もっとすごい匂いするけどなって言いよった。確かに。
もっと匂いすごい匂いするって聞くけどなじゃないですか。それ、
あいつらも知ってるようで知らん、あどうなんかな。でほんでまあそれでも言うので、うん、一応その裏の窓から回ってもらって、うん、あのこうガッとこうちょっと高いところにあるんだけど、
うん、
登ってもらって、
うん、
あの窓開けて懐中電灯照らして見て見たら、うーん、あー、うーん、あー、どうすかどうすかって俺は聞くやん、
はい、
どうすか、うーん、まあ、あとどっちとも言えんかなとか言うよね。
その時点で、ね、
おるんやん、
ね、大津さんがおるわけですからね。
でもこ玄関がちょっと落ち込んでて、その俺もチラッとその倒れてるのを見たけど、うん、後で玄関開いてから、
うん、
ここもスポンとね玄関のあの落ち込んだところにも丸まって落ち込んではった、ね、
はあ、
綺麗にこう丸まって、
ああ、
うん、なんかこう寝転んでるような状態じゃなくて、
うん、
こう下にくぼんだところにボコンとはまり込んだような形でなってはったわ。だからあの裏からやったら見えにくかったかもしれんね。ほんでまあもう風呂場から俺が台出してきて、
うん、
こう乗って入ってって、で警官入っていって、
ええ、
でもうパッと照らして、
うん、
丸一って一人が聞くね。
丸一、
うん、あ丸一インゴやろね、なんかの
丸一って言うんですね。
うん、もうそっからはあれやね、
うん、
もういろんな、だからその
死体処理班が来て、
死体処理班とか検視官みたいなのも来て、うん、あのただそのまあ一人暮らしやし、
うん、
まあ、そんだけね友達も家族も訪ねてきてへんちゅうことやから、
うん、
ね、身寄りがね、
うん、
ないというか、
ええ、
どういうことなんかなみたいなね、うん、でまあ一応事情聴取じゃないけどちょっとメモみたいな話はしましたね、
うん、
刑事相手に。まあまさかね、
そうですね、うん、
俺に霊感があったらもうちょっと早く気づいたんかなとかね、
うん、
うん、だずーっと僕だから死体から、
うん、
あれ数メートルですよ、だから僕の、
うん、
部屋の端まで行っても、
ああそうですね
半径で言ったら、
うん、もう一緒に暮らしてたみたいな感じですよ。
もうほんまにだからトイレなんか入った日には、
うん、
ほんま近いというか、
うん、
ああでずっとね、ずっとだから、まあ変な話、オナニーしたり、
うん、
のんきにギター弾いたり、寝たり起きたりね、飯食ったりね、
うん、
してたわけですよ。まあ申し訳ないというか。
まあでも、見つけたのはね、諏訪山さんですからね、
はい、
なんかの霊感かもしれないです。
霊感というかどっちかやったら鈍感やったんちゃうかなっていう、
うん、まあでもまだね、そのちょっとやり取りがあったからよかったものね。
そうなんですよ、そのね、その人とだけは僕も話、近所の人間と付き合いないんですけど、
うん、
その人だけはね、あのガス管切られた時に初めて喋ったんですよ、うん、
あ
いやこんなんあってってで、ちょっと今まで付き合いせんで申し訳なかったけど、
うん、
あの気ぃつけてくださいっていう話を、
はいはい、
その時にして、
うん、
それ以来一応おたら
挨拶して、
うん、あ猫元気にしてんのとか、
うん、
それぐらいの話はする仲やったからね。まさか亡くなるほどの年齢でもないかなという、
うん、
うん、70前ぐらいちゃうかなと思うねんけど、
ああ、いろいろありますね。
まあまあね、だからまあ変な意味でやっぱりちょっとね、
うん、
まあこういうことを言ってもしょうがないですけど、まあ、僕も持ってるタイプなんかなっていう、
うん、そうですね、
うん、
なかなか
あるようでない話
ないっ
で
しょ。
まあ
うん。
まあでも匂いは多分ね、まあそこそこ進んでたと思うんですよ。もちろん真夏のあれじゃないんで、
まあそうです
あ
ね。
れですけど、はっきり言って、もう一生忘れられへんとか、臭いよ。臭いけど、頭にこびりついてどうこうとか、もう、なんかもうこの世の、もう最高クラスの嫌な言葉でみんな言うじゃないですか。フランシュタインの話。そんな感じではなかったね。
だからやっぱ思うんですけど、その、これアウトやでって言った
一石。
一石君もね、まあ、ちょっとお金持ちじゃないですか。
ちょっとどころか、
ええ。
多分俺らの友達では一番。
そうでしょ？ええ匂い嗅いでるんですって、普段。
普段ええ匂い嗅ぎすぎかな。
家とかで多
ファブリーズして。
分。だからやっぱ、パッと、
もうその落差が
落差が。
悪臭の中で普段から暮らしてる僕らとは。
そうですね。だから、フラン自体が、おっても気づかないかもし
おい、また、うちのアパートのその、もうほんとホラー度がちょっと増してきましたよね。そうなってくると。
そうですね。あれは多分かなり怖いかもしれないですね。
だ、小学生とかに、あっこでフランシュタイン発見されてんで、とか言って、めっちゃ怖いだろうね。だからもう、あそこをこう、うちの前の路地を通り抜けるのが、ちょっとした肝試しみたいになるよね。
なります、なります。スポットになりますね。もうアトラクションになりますね、あれ
お前
が。
いけるかみた
あれはなかなか根性いるかもしれないですね。
いな。俺らは知ってるからいけるけど、知らんかったら怖いもんな、
知
多
らんかったら怖いかもしれないです。
分。まあ、いろんなことありますわ。だからまあ、やっぱりね、隣の方ね、お年寄りが近所に住んでる、おられる方ね、ちょっとね、コミュニケーションね、
そうです
取
ね。
るようにね、いや、もう、違う方の隣のおっさんも、もう結構な年やと思うねんね、僕とこは。だから、ちょっとね、今度見かけたら、電話番号をちょっと教えとけやって言おうかなと思ってますわ。軽くヤクザチックやねんな、おっさんでも。そっちのおっさんは。まあ、でも、ちょっと、まあ、こういうことあったからっていう話してね。しとこうかなと、まあ思ってます。
ええことやと思いますけどね。
まあまだね、でもなくな、まだ言うてもね、でも四十九日は経ってないと思うねんな。亡くなってからね。まだ多分、アパートの辺を、おっさんの魂がさまよってると思いますんでね。
猫が何か言わなあかんっすよね。
猫
餌もらっ
な、
とん
か
の
わい
に。
がって戻って。
ずっとドアの前でニャーニャーニャーとか言うとか。
そうよ。
で、おっさんみたいなのありますよ。
そうや。
ピーンと。
でも、その段階は、もう、とうにあったんかもしれない。
それを見そこを見てないだけで
無関心というかそこ、うん、いやいや見ててもあまた泣いてるなと思ってるとか。そうやねんな、俺もいつからって言われたらちょっと全然はっきりせへんねん。なんかおかしいなっていうのはもう途中から思い出したんやけど、
うん、
まあそういうことありますよ、ね、うん、うん、まあ例になってまた血液型だけね、
そうですね、うん、
知らせてくれたらいいなと思ってます。うん、まあ別段でも変わったことでもないというか、警察官も慣れたもんというかあれやね、
うん、うん、
なんかシルバーの袋に入れて、
そうですね、
持ってきましたね。
一応解剖するんですかね。
解剖はするって言ってた。
ちょ、あ、血液型だけあの場で言えるかどうかです
ね。ああ、ひょっとしたら何か連絡あるかもしれんから、まだ警察から、
うん、
一応ね、うん、
まあご冥福を
お祈りします。
お祈りします。
はい、で何かありましたかね。何からいきます。サクッと芸能界、あ、まあ、どれ行こうかな。あ、ニャムさんご一行がね、
ええ、
あの、神戸に遊びに来られましたね。
うん。
女子3人組。
ええ。
と、俺ら2人。
うん。あ、はい。なんかなんていうんですかね、バランス取れた3人でしたね。
そうやね、
うん、超なんか3人で話しとんが気持ちいいですよね、聞いてたら。
なるほどね、あ、そういう感じはあるね、
はい、
うん、
キャラが、
はいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはい。まあいろんなとこ行ってね、
うん、
案外あの電車の工場は喜んではったなと思って。
そうですね、
うん、
まああれぶち込んだ感じですもんね、あのスケジュールの中に。
スケジュールの中で一応あの川崎のね、
うん、
あの電車の工場があるんですよ、であの昔の光号ね、
うん、
あのあれ何系っていうか知らんけど、あの最初の新幹線、
うん、
飾ってあったりするんですよね、
うん、
こう工場と工場の間をこう路地というか道路が通り抜けてて、
うん、
でこう線路もあるんやったっけ。あれ
あります、
工場内の線路があるんやったっけ、
うん、
でこう両方に電車作ってるとこが見えるんですよね、
うん、
割とまあ鉄道マニアの人やったら嬉しいに違うかなというようなところですけどね、
はい、
あのそこ連れて、まあどうかなと思って、まあ、ちょっと通ったら、
うん、
結構あのおおっていう、
そうそう、すごい、
うん、もうなんかもう鉄道イコールロマンっていうのがもう、
うん、
そのいわゆる鉄オタの方々からもう超えて、
うん、
ある程度ね、
うん、
一般化してるというか、
うん、あんなとこないっすよね、
うんうん、まあ僕らも何の気なしに通ることは多いですよね、
うん、
あの別にその鉄道そんなにあれですけど、
そうなんですね
けどまあ見たらおおって思うっていうね。
コメットさんほどじゃないですもんねコメットさんすごいです、う
ん、あとどこ、まあ夜景はいまいちやったね。
そうなんです、ちょっと曇ってたんですよね、あれ全然違うから
もうもっとあれの 7,8 倍はすごい、
ね、倍になりますからね、
うん、俺らが思う世界最高の夜景ね、
うん、
うん、 で、僕ね、今までちょっと気づかなかったんですけど、
ええ、
ニャムさん、
はいはい、
見てね、
ええ、
はっと思ったことがあるんですよ。
はあ、
うん、あのね、ま、結構可愛らしい方なんですけど、
うん、
多分ニャムさんは参加です。
参加参加やったんですか。
多分ね。
あ、どの辺で。
あのねどう言ったらいいんかな。
参加ってあの山に暮らしてた
人ですよね。山に暮らしてた方のあれは末裔ですね、多分。
あ、ニャムさんが。
ニャムさんはあの田中角栄が、
ええ、
あの一応傘下の出身やと言われてるんですよね。
ああ、
出自をたどれば傘下の系統なんじゃないかと。
はい。
で、ああいうその田中角栄の顔の感じ、
うん、
で割とその傘下の方の典型的な特徴やって言われてるんですよ、
うん、
で、ニャムさん、
うん、
あの田中角栄に別に似てないですよ、
うん、
似てないけど、
うん、
何人やって言われたら田中角栄人でしょ。わかります。
いや、言うてることはわかる
んですよ。わかります、
はい、
でしょ。あの
その特徴がある、あの
そうそうそうそう
そのなんていうんかな、
その似てるんじゃないねんけど、うん、あのね、
独特な
人種の系統とからしたら、
うんうん、わかりますわかります。言うてることはわかります。
わかります。
うん。
そうなんですよ。それね、僕あの飯食うてるときに、
うん。
ふっって思って。そのあの山の中のレストラン行ったじゃないですか。
はいはい。
あれで山をバックにニャムさん見て、バーンとビジョンが来ました。参加がおる。幻の、うん、
参加やったんか。
そうそう、だからあれは参加ビューティーですよ。
ああ、アジアンビューティーとかあるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、うん、そうですね、
うん、
逆に僕らが僕があの嬉しそうに放送で参加参加言ってたから、
うん、
送り込まれてきたんかなって一瞬思いや前から知り合いやし大丈夫やろうなって思って、ね、うん、うん、あの思いましたけど。
そうですね、うん、ちゃんと聞いてないですからね。もしかしたらそうかもしれないですけどね、
うん、その時はちょっとだからなんか怖くなって聞けなかったんですけど、
うん、
あの今度お会いしたら聞こうと思ってます。
うん、はい、なんか3人に共通するあの友達がね、面白そうでしたけどね。あの3人が話してた、なんか
何の話、
新潟に出稼ぎに行ったりする3人の友達ですかね。
なんかね、なんかちょっと
カオリンの、カオリンちゃう、
カオリンの友達だったかな。
なんかすごい人なんですよね。なんか話聞いてすごい人というか、
それこそ漂白の民みたいな、
うん、なんかね
なんかブラジル人と付き合ったりとかな、あの割とはっちゃけた
感じ、スケールがでかかったその話は。
うん、散らかった感じの生き方して
る、うん、
なかなかいい感じの人でしたね。ほんで先生のあの話が良かったですよね。工場の話をしたんですよね。
ああ、そうそう、その出稼ぎの話が出たから、
そうそうそうそうそう、
僕も岡山に出稼ぎに行ってたよっていう
そうそうそうそう、
まあ言わずと知れた大根が霊お化けを確実に見た、
うん、
ところなんですけどね、うん、でもみんなに話してなかったことがあって、
うん、
その工場での話なんですけどね、
はい、
そのニャムさんとかが来た時に話した話が、
はい、
仕事の合間休憩になったら、
はい、
そのタバコを吸う人用の休憩の部屋に、
はい、
僕はもう一目散に行くんですよ、
はい、
一番乗りでタバコ吸ってたから当時、
はい、
で行ってタバコ吸ってたら、
はい、
タバコ吸わへんおっさんが、
はい、
いつも 2番手ぐらいに来るんですよね、
はいはい、
それはそこにしかテレビがないんですよ、
はいはい、
その他の休憩所にはないんですよね、はい、でそこで野球を見たいから来るんですよ
おっさんが、
はい、で野球見たいから来るんですけどその入ってくるなり僕に、
うん、
あの巨人また負けとんなって言ってくるんですよで一番最初に喋りかけられた時に、まあ僕はあんまし野球興味ないですから、はいはい、ああ、そうっすかって言って、うん、まあ何気なく野球がテレビで放送してるんですけど、うん、リアルタイムで。
はい
はい、巨人勝ってるんですよ。
ほ
う。巨人負けてもないから、なんか勘違いかな。もうまあええわと思って、まあ、バーッと流したんですよ。
うんうんうん、
それが、僕3ヶ月ぐらいやってたんですけど、はい、毎日なんですよね。
毎日休憩所来るなり、
うん、
あまた巨人負けとんなって言うんや。
そう、
僕野球やってようがやってまいが、
やってようがやってまいが、
巨人が勝ってようが勝ってまいが、
僕に語りかけてくるんですよ巨人負けとんなって
その顔ももうそういう、
そうそうそう、
もう悔しそうな、
あいたーみたいな、
しかめて
しっかりせよみたいなね、
うん、感じで、
うん、もう1週間経った時にはもう、ねえ、俺がおかしいんかこいつがおかしいんかっていういやこいつがおかしいみたいな
周りの人ももう何とも思ってへんの。
そうそう、そのおっちゃんはまあ僕言うても契約社員ですからね、うん、そのおっちゃんは社員ですからね、うん、でもう長いこと働いてるんだと思いますわ、うん、で他の社員の人とかももうまあその件に関してはもう無視ですね、うん、で巨人負けとんなーって言って、
うん、普通ですごい仕事できる人やったっけ。
仕事ぶりはね僕見てないんですよね。
あ、そうね、
うん、ちょっとラインがちゃうかったんですよ、
はいはい、
でもまあ多分真面目な人やと思いますよ、
うん、
ほんでその巨人負けとんなっていう話が終わった後は普通に話しますからね、みんなと。その、まあ、仕事の話とかはそんな喋んないですけど、
うん、
ちょろちょろちょろちょろ、うん、
それずっと、
それずっとだから僕がさ、うん、もうだから何十年もやと思いますあれね、他の人らから。
とりあえず巨人負けとんなっていうのは言うんや。
うん、
それ結構怖いなと僕思ったんですよね、あの時。
ああ、そうですよね、うん、言われてね。
だから単純な話ですけど、なんかうまい具合にね、
うん、話にね、
うん、ホラーっぽくならへんかなと思って。
うん、十分ホラーですけどねあれ、ほんま。
気づいたらちょっと気持ち悪いよね。
うん、
カオリンが結構食いついてたよね。
そうですね、うん、もうでもやっぱまあ頭おかしくなってもしゃあないなとは思いますけどね、あの過酷なラインはガンガンガンガンガンガンガンガンガンが12時間ぐらいになってるわけですから、その場所によっては、
はいはい
はい、まあ僕はね生まれた時から無になる方法を知ってましたから心を無にする方法を知って生まれ持って知ってましたから、よかったものの。
だから単純作業をやるときに無になれる、
無にな、宇宙と一緒になる
不平不満とか一切ないんでしょ
そうそう、それで 車の足回り作ってたら、うん、半年後回収っていうね、僕の LINE の
先生がやったやつ、
ダイハツムーブっていう車がある。まあ俺のせいじゃないと思うけど。
うん、施工の不良があったんじゃないやろ。何年があったかは分から
へん、うん、でも足回りやったんですよね、そこはもうガチでやってたとこですね、僕は。僕だけじゃないですけど、まあ、めっちゃいますから。
うん、まあね、大根が幽霊見まくったとこですよね、うん、
絶対に幽霊じゃないって言ってますけどね。
ああ、はい、
本人はね、
だから大根の幽霊の見方はおかしいんやもんね、
うん、
外人墓地に行った、
夜中2時に、
ね、夜中2時に外人墓地行って、外人が見てくるんよっていうのやろ。
そうそうそう、
外人がこっちをジロジロ見てくるんやっていう
の。外人墓地の、並びにその日本人の墓があって、うん、そのまあ、さらに上に外人墓地があるんですよ、
はい、
でそこを僕らが肝試しするから、うん、夜中にキャンプしてて、うん、で大根が隠れるんですよ、うん、で一応外人墓地のギリギリのとこを回っていく感じで一周して、
うんうん、大根はお前らをびっくりさせようと思って
隠れる、はい、隠れるんですよ、はい、先行って、
うん、誰もそんな頼んでないの
に、頼んでないのに、
はしゃいで行く、
うん、その中学とか、そう、怖ないんかなと思ってたんですけど、一人でね、バーッして、あの、で、わ、隠れとうから脅かされるんやろうなと思って。で、なんか一周して、まあなんかそれが何回かやって、わーって脅かしてくるんですけど、だからその時には、その何回かの週に、何もリアクションがなかったんですよ。大根が出てこんかったんですよ。
時があ
るんですよ。あれよって待ってたら、その帰ってきて、夜中2時3時ぐらいですよ。脅かしてやーって言ったら、いやちゃうちゃうね、あの外人の家族がずっと見てくんねんって。夜中3時に外人なんか見たことないですからね、その辺で。外人墓地あるけど、
外人の家族が
外人の家族が一家がね。でそれが気になってもうずっと見てくるから、その脅かすんを忘れたというか、
はいはいはい、もう脅かすどころじゃなかった、
なんやねえって思ってたらしくて、脅かさなあかん、な何見とんねえ、困ってましたよね。
だからダイハツでもなんかもう見てくるやつがおる。
そうそう、大根見てくるやつがおるんですよね。
何やった、車の下から、
車の
作ってる車の中から見てくれたっけ。
いや、大根のとこちょっと特殊やったんですけど、うん、その何、車、出来上がりの車が頭上に来るところ、
はい、
はい、で穴ぼこに入るんですけど、穴ぼことその地面と車にちょっとした隙間が何十センチかの隙間ができる、はい、その隙間から若いやつが見てくるんですよ。
ああ、そんなやつは絶対にいない。
そんな危なくて入れないですね、あんなとこ。僕見ましたけど、それでやめましたもんね。見てくるから嫌や。でそれを多分お化けちゃうで、いやいやいや、そんなわけないって言ってましたね。そんなはっきり見えるもんちゃうからって言ってましたよ。見たことないし、見たことないというか、半透明やと思ってるんですよ。
あ、幽霊は。
はい。
その方なら、透けてないやつは人間なんや。
うん、だから、もうはっきり見えてるんでしょうね。
はいはいはいはい。
でもおかしいもんね。そんな夜中の3時に外人の家族が、一家がおったり。
大根はもう幽霊とは思ってない。
うん、絶対ちゃうっていう。
外人の家族がもう夜中の2時に外人墓地で大根を見てると思って、う
ん、何も言わずに。
だから大根なええもん持ってんねんけど、
うん、
それ怖いと思うねんな、
うんうん、
本当は大根の見てる世界って、
うん、 そうですね、うん、
でもその伝わってくるもんが全然怖くないよね。
全然怖くないですね。
そこをなんとかしてくれたらな、
うん、原付きで金縛りとかね。
おう、原付きに乗りながら金縛りとかな、
間一髪で金縛りが解けたっていうね。大事故になりよったっていうね。
コミックやのな、ちょっとな。
うわうわ危なそんなんあります。バイク乗っててね。
そやねんな。ほんであのおめこ岩の話も、
うん、
まあ、唯一ええ話やけど、その
そうそう、うん、
その大根が主体的に何を感じてたかっていうのが一つも伝わってけへんな、あれ。
そうなんですね。
だから先生らが見てて、
うん、
おかしいっていうのは判断できるんだけど、うんうん、じゃあ大根はどういうもんを見て、
うん、
何に一週間うなされてたかっていうのかな。
そうなんですよ。話してくれないですよね、うん、まあなんせしんどかったっていう。でもう絶対行かへんからな。
だからあのおめこ岩っていう割とね、兜山の僕らが思う最強のもう心霊スポットやと思うんですけど、まあまあちょっと詳しい話はあれですけど、そこでほんまに霊にやられたんが大根なん
ですよ、うん、リアルで見たんがね、うん、でもなんかそのなんていうのかな、その怖かったとか言わないんですよね別に。ほんまにもうもうっていう感じでしたね。
しんどかってんからみたいなの。
絶対行かへんからな。誰も行く、誰も無理やり連れてってないですからね、うん、
まああの過去の怪談特集で喋ってますよね多分ね。
そうですね、
まあ、8月あたりの放送を追ってもらったら、
うん、
なんかやってると思うんですけど、だから惜しいよね。
惜しいですね、うん、なんか教養があればね大根にも、
はい、でまあ、まあ、階段使ってね、あの、
うん、
デニーズでナンパしたんですね。だから怖い話ないですか言って、
うん、
あったら聞かせてくださいよっていうね。
一番の近道やと思ったん
ですけどね。そうそうそうそう、誰でも一個ぐらいはあるやろ、
うん、
うん、で一応もうテレビにも私出てますから、
うん、知らないんですかっていう感じ
で。いや知らないんですかもそうやけど、そのあの怪談を聞かせてくださいって言って怪しまれへんだけのもんはあると思ってるんですよ。
うん、あ、階段を聞きたいんやこの人はっていう。
あ、そうそうそうそうそう、
別にナンパとか
じゃ、ナンパとかじゃなくて。
そうですね、
怖い話を集めてます、
うん、
で
ほんまに集めてほしいね、ま
あ、一応ね、うん、一応集めてるし、うん、と思ってあのデニーズのね、
うん、
綺麗な人がおるからあの階段ないですかって、
うん、
言ったら、うんうんうん、ないないないないないないみたいな。すごい拒否られ方、
すごい拒否でしたね。
してまあ役に立ちませんわ。なんかありましたっけね。メール行きましょうか。
ええ、
メール一通だけ。 メールいただいてます。いつもファンに優しい諏訪山先生、いつもセクシーボイスなガモン先生、こんにちは。星
あ、
はい、メジロ解明 A 型と申します。昨年9月に投稿してしおりをいただいたものです。その説はありがとうございました。最近また血液型増減とボーイズトークを聞かせて楽しんでいます。自分で編集してガモン先生クラシックを作りたいなと考えたりしています。
ありがとうございます。
4人兄弟の話が面白かったです。
うん、
ぜひまた聞きたいです。自分も4人兄弟で、兄と妹が AB 型で、AB 型でだったなぁと考えていて、ハッとしたことが、時々 AB 型の食の好みがピックアップされていますが、そういえばうちの兄もと思ったので書いてみます。ヨーグルト果実入りは毎朝必ず食べていた。
うん、
コンビニにあるグリコスイートオレンジが好き。
うん、
子供の頃冷蔵庫の隅に隠れてチューブの練乳をチューチューと直吸いしていた。
うん、
紅茶家電も好きだったかも。
うん、
甘いものばかりを摂取しているのを見て、いつか糖尿病になるのではと心配になり、手紙を書いて渡したこともありました。血液型のせいだったなんて、てんてんてん。血液型ゾーンとボーイズトークを聞き返していると、いろいろと質問やリクエストしたいことが出てきますが、長くなので今回は1個だけ。
うん、
第12回前編で少し触れられていますが、お二人の出会い慣れ初めの話の続きを聞いてみたいです。私は勝手にお二人は幼馴染か何か かと思っていたんですが、ますます謎と興味が深まった回でした。よろしければまたお願いします。
はい、
写真、写真を送ってきてくれてるんですよ。で、
はい、
でね、なんか長野県に行って、あの諏訪地方に行かれたんですよね。諏訪と書いたお菓子の写真を。
ほう、あ、
はい、
ありがとうございます。
で、であのこれを私とこに送ろうかなと思ったけれども、あの住所がいまいちはっきりしないのでやめといたという。
ほうほう、
まあ、あのしおり送った方には、あ、
住所は、
あ、住所ね、うちの住所はね、あれですよ、言っときましょうか。
ね、
神戸市中央区北長佐通り 7-1-10、QKR 内諏訪山義雄で来ます。郵便番号は 650-0012 ですね。またあのちゃんと明記しておきます。しおり送った方にはこの住所から送ってると思うんですけど、あのじゃんじゃん何でも送ってくださいね。別にあのねだってるわけじゃないですか。はい、
長野の方ですか。
いや、
長野に
行って、長野行ったということですね。長野県ね、うん、長野県は血液型的にも得意点なんで、
うん、
まあ一回行ってみたいなと思うんですけれど、多分 B 型が異様に多い村がどっかにあるはずと思ってます。あ、僕らの出会いは何でしたか。
まあ、
まあ、なんか友達を介して先生がうちの事務所に遊びに来たんですよね。
そうです、そうです。
うん、
そのもう一人とね、あの
小泉とね、
AB 型と。
そうそうそう、マイルドなものが好きな小
泉ね。で諏訪山さんにバン
ド誘って、バンド一緒に、はい、やったりとか。
うん、そっからっすよね。
はい、まあでも知り合ったら割と遅い方といえば遅い方やね。
そうなんですよ。
うん、あのその仲間うちではね、
周りはね、共通の
人は友達はいっぱいいるんですけど、まあそういう、うん、まあ、神戸の元町界隈のなんとなく、
そうですね、
仲間うちのあれなんですよね。
うん、
まあ、特別なことは何もないですよね。
うん、はい、あるとすれば 隠れてちょっとソフトロック好きやった
りですね。そうそうそう、音楽の趣味はね、
あんまないですからね、ソフトロック隠れなんかですからね。だから
ソフトロックも好きで、
うん、
もう好きで AKI も聞いてた。
そうですね。
そうそう、ハードコアラップね。
あんま知りないですよね。
そういうピンポイントでの共通点が多いんですよね。
うん、あとあの大阪の神社。地獄。
地獄が書いてある。
地獄行ったんすかみたいな。
地獄行ったことあんのみたいな。あんまりないから、
ね。あれはないですね。あ
の大阪の平野のね、うん、地獄ね。
うん。
だからピンポイントでの共通点が結構あって、
そうですね。
すぐ仲良くなりましたね。
うん。
まあ、そんなとこですかね。
ええ。
まあ、特に面白い出会いでもないと。
そうですね。
いうことですね。まあ、また、お便り、
はい、
お待ちしております。
ええ、
お便りいただいた方には、漏れなく、しおりね、特製しおりを差し上げてますので、うん、はい、ぜひ住所をお書きの上、うん、メールください。
はい。お願いします。
お願いします。